それはともに詩篇の106編の31節から48節を読みたいと思います。彼らはメリバの水のほとりで主を怒らせた。モーセは彼らのゆえに災いを被った。彼らが主の御霊に逆らったとき、彼が軽率なことを口にしたのである。彼は主が命じられたのに諸国の民を滅ぼさず、かえって異邦の民と交わり、その習わしに習い、その偶像に仕えた。それが彼らにとって罠となった。彼らは自分たちの息子と娘を悪霊への生贄として捧げ、咎なき者の血を流した。彼らの息子や娘たちの血、それをカナンの偶像の生贄とした。こうしてその国土は地で汚された。このように彼らはその行いによって自分を汚し、その技によって寛因を犯した。それで主の怒りは御民に向かって燃え上がり、主はご自分の譲りの民を忌み嫌われた。主は彼らを国々の手に渡されたので、彼らを憎む者たちが彼らを支配した。敵どもは彼らを虐げたので、彼らは征服され、敵の手に下った。主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは相はからって逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。それでも彼らの叫びを聞いたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みに従って彼らを憐れまれた。彼らを捕らえ移したすべての者たちから彼らが憐れまれるようにしてくださった。私たちの神主よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。あなたの聖なる御名に感謝し、あなたの誉れを勝ち誇るために、ほんべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで民は皆アーメンと言え、ハレルヤ。今日の御言葉は光と闇という言葉が出てきます。そのヨハネの福音書の箇所とともに、ダニエル書から私たちは御言葉を聞きます。ダニエル書が11章ですけれども、そのダニエル書11章が描く、その時代は明らかに闇の時代です。この歴史の中にさまざまな闇の時代がありました。それはその場所によって時代が違うと思いますけれども、ある時本当に人々は完全に忘れられ、そしてさまざまな暴虐が地を満たして、後の歴史にもあまりその時代について詳しく記憶が残っていないと、そういうような時代があります。また私たちの今生きている時代は、これまでさまざまに光の当たった時代であったかもしれませんが、今だんだんと暗闇の大きな長い期間に入っていく、そのような時代にも見えます。ですからこのような時に私たちがこの闇の時代について、またその中にある光である方について聞くことはふさわしいことであると思います。この詩篇の106編はそのような闇の時代の神様の民の歌です。この書かれた時代は捕らえ移されたということが記録されていることから、捕囚期または帰還期、つまりバビロン捕囚があって、イスラエルの人々がアッシリア、バビロンに、連れて行かれて、そしてその後70年後にクロス王の時代に 間を許される。その時の時代か、またそれ以降の時代に書かれたと思われます。そしてその内容は、イスラエルの歴史を振り返る内容になっています。この106編は、104編からのシリーズになっています。104編は、創造から、神様の創造の御業から始まって、そして105編では、父祖たちの時代、アブラハム、イサク、ヤコブの時代の話が歌われます。そして106編は、イスラエルの時代、モーセの時代、その時代のことが歌われます。特にこの最後のところでは、イスラエルのさまざまな罪について、思い起こさせます。このことは非常に大切なことです。暗闇があって、私たちは光がわかるのです。光だけのところでは、私たちはその暗闇の恐ろしさを忘れてしまいます。しかし暗闇を知ることによって、私たちの心は光に向けられます。ですから、私たちの罪がどのようなことか、忘れてしまうと私たちはイエス様がどのように私たちにとって素晴らしい方であったかを忘れてしまいます。ですからこのようにこの箇所でイスラエルの闇の時代を歌い、また私たちのさまざまな側面での闇、私たちの心の中の闇、人生の中にある闇、この世界の中にある闇、それに目を向けて、その中で輝いているイエス・キリストという光を見る備えにしたいと思います。それではこの詩篇の106編の内容を少しだけ、かいつまんでまいりますが、長い箇所ですので全てを触れることはできませんが、まず32節から39節まではイスラエルの罪について、書いてあります。そのアラノでの歩みの最後のところから、これは今日の歌うところは始まっています。モーセがメリバの水のところでイスラエルに対して、なぜ私がお前たちのためにこれをしなくてはならないのかと言いました。神様のその恵みを、神様の御心をそのままにイスラエルに表さなかった。モーセは忍耐強い人でした。80年間、大人になってから、40年間ですね。40歳の時にエジプトから逃げ、そして、その40年間、ミディアンのアラノで羊飼いをし、その後40年間、イスラエルと共にアラノで歩みました。その間、忍耐深く神様に仕えました。しかし、そのモーセを、してそのような神様に対する罪を犯させたイスラエルの頑なさをこの箇所は語っています。そこから始まり、カナンの地、約束の地に入国した後、その諸国の民を滅ぼさなかったというヨシュア記のことが書かれています。さらに四式のその地の習わしに従った、人見ごく息子や娘たちの血を捧げたということが書かれています。このことは列王記の時代のことも含んでいます。特に有名なのは、あのマナセ王の時に、この王は娘息子を火をくぐらせたということが書かれています。こうしてその国土は地で汚された。神様への反逆、そしてその恐ろしさが自らの子供たちを悪霊の生贄に捧げるということで表されている。それによって自分を汚し霊的な関与を犯したと。その次の部分、40節から46節まではその結果についてです。39節までは罪についてでした。40節以降はその結果についてです。ここでは 神様の御怒りが燃え上がったということが書かれている。彼らは国々によってさまざまな攻撃を受けた、支配された。神様はそれを警告とされました。その国々は神様のその手先としてその働きをしました。彼らは征服され、虐げられるたびに神様に救いを求め、神様は救われました。しかしまたその悪に陥った。最後のバビロン捕囚の時に捕らえ移された時も、神様はその者たちを憐れみ、最終的にはその場所に返すようにしてくださった。しかしエズラ記ネヘミヤ記から分かることは、それでもなおイスラエルの民は罪人たちであったということです。これは私たちが自分自身の力では自分たちを救えないことを表しています。それで最後の47節以降の祈りに行くのです。私たちの神主よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。あなたの聖なる御名に感謝し、あなたの誉れを勝ち誇るために。そして私たちは本当の光をこの闇の中に入れました。私たちが旧約聖書の生徒たちよりも優れているということではないのです。私たちも同じ暗闇の中にある者たちです。しかし私たちの前にはその光が旧約聖書よりも色濃く輝いている、イエス・キリストという光が。そして神様を皆に感謝し、その栄光を期す、そのことが私たちの時代に起こっています。私たちはこの闇をまず注目し、そしてこの光を見るように導かれたいと思います。詩篇の106編、このイスラエルの罪とその結末である罰、そしてそこから神様にお救いくださいと祈り、神様を褒めたたえる詩篇を賛美して、この闇の中に輝く光であるイエス・キリストのについての御言葉を聞く祈りとしたいと思います。それでは詩篇の106編の B を賛美いたしましょう。
彼らは我が息子。 たちを悪霊のための生贄へとし、偶像のゆえに罪なき地を流して国土を汚したりき、隠して彼らは行いにて己を化け菓子買うせりさればの支配を受く、彼らは敵より虐げられ、その力により打ち伏せら、かかる彼らをば主はしばしば助けたまいしが彼ら背き、からいに測りて主に逆らい、おのがふぎにより溺れたりき、されど叫びを聞き、主はその悩みに目を留められ、おのがけ契約を覚えたまい、主は意図豊かに民を恵み you